のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日の東京某所我が家をお届けしております。お相手は私トヨコ名人と、本日もズームではなくてリモートで長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
ついついズームって言っちゃいそうな感じなんですけど、うん、ちょっとあれですね、習慣って怖いですね。リバーサイド FM でっていうのもなんかちょっと変な感じもするんですけど、リモートで収録しております。で、坂本さんとずっとこの話題は避けていったわけではないんですけど、したことがなかったんですけど、
この話題、
坂本さんは職場ないし、ご自宅で、
はい、
生成 AI なるものは何か利用されたりしているんでしょうか。うん、
基本的に私の仕事では利用することはないですね。は
い、ないですか。
実際に機械触る仕事ですからね。
会社として一部業務に使っていた
り、それはもちろんあります。会社としてはね、
あるんですよね。
で、会社としてもあるし、会社としても積極的に使っていきましょうっていうような、そういうその教育というか。
されますよね。
そういったものもされますけど、少なくとも私の職場では使うことは全く無理なので。
ですよね。
実際に手と指を動かさないと何もできないですからね。
じゃあ、プライベートで、では。
プライベートでは、自分で AI に何かさせるってことはないですね。
まあ、このノギツでは、アートワークで一部生成 AI 使って画像を作ったりとかは何回かありますね。
ほいほい。
あと、生成 AI でいいのは、顛末書とか書くんですが、すごく楽になりましたね。
ああいうの得意そうですよね。
めっちゃ楽ですね。
うん。
なんかこと、なんかだから言葉遣いをもうちょっとリファインするとか、綺麗に整えるとか、ああ、この言い方の方が素敵みたいな。なんか本当に友達と一緒にいろいろ考えていて、素敵な言い回しが出てきた時、おお、それ行こうみたいな。
うん。
ではすごく使ってるんで、まあこんなレベルの低い話では全然ダメだとは思うんですけど、もともと、まあ、スティーブルディフュージョンって言うんですか、よく AI で書いているっていうか、出ている絵で、絵っていうか写真で、まあ、インスタとか TikTok とか投稿してる人がいるわけですよ。
うん。
まあ、初期はみんな深田栄美に見えたじゃないですか。
はいはい。
どれだけみんな深田栄美好きなんだっていうぐらい、まあ、深田栄美っていうのは AV の女の子ですけど、
まあ顔が小さくて三角形で可愛いよね。
まあだいぶバージョンアップというかモデルチェンジされてたみたいで、
見るたんびに顔が小さくなって胸が大きくなっていってましたもんね。
これフィルターかっていうぐらいね。
うん。
今お尻大きくなってるでしょ、深田栄美って。
まあでも見る分にはね、
うん、
そら綺麗な方がいいんでしょうから。
いやー、まあそうなんですけど、まあみんながみんな深田栄美寄りになってくるのと、僕なんか生成AIの女の子ってみんな眉毛パキッてしてるような、
まあ今時の流行り、ね、
流行りだからかな、
うん、
薄眉ってあんまりないよなっていうのと、濃い眉毛がやっぱり生成AI作りやすいんですかね。なんか
どうなんでしょうね。
うん、
めっちゃ石原まり子好きとか。
ああ AI が石原まり石原まり子ね。
うん。
ああ、そういうことなのかな。で、あとはその業務上とか仕事とかで急に生成 AI っぽいものが出てきたら、ちょっとイラってくるのはなんでかなって思うんですけどね。
なんか生成 AI の女の子、まあ、写真みたいなやつね。
うん。
イラストをやるよりも腹立つよね。いや、なんかこの説明できないこの違和感的な。
うん、あ、それがよく言う不気味の谷ってやつですね。不気味の谷。
今なんかリンク送ってくれましたよね、さっき、明治が。はいはい。
これがね、今日話したかった話題で、
はいはい。
実はですね、
うん、
生成 AI で作る AI モデルっていうのは、
うん、
僕らも仕事なんかで一部導入したりはしてたりもするんですよ。はいはい、スキャンダルを起こさないモデルちゃんだからいいよね。
うん、何
で、利用料払わなくていいよね、みたいな。
もう熱愛騒動にうんざりしたジャニオタが 2.5 次元に走ったみたいな。
まあ、それが時代の流れなのかもしれないねっていうね。
はい、
スキャンダル起こさないしね。で、あと、うん、モデルの、二次利用料とか、マイクール、モデルの利用料って払わないといけないんですよ。
はいはい。
そう考えると、金かけて AI モデルを作って、うん、その子の動きを作ってる方が、金安くつくよねっていうのもあるんです。
ようやく時代が伊達京子に。
伊達京子に、ようやく追いついたと。 早かったな、
うん、
というところでもあるんですけど、でね、でも悪いことしようと思ったらいくらでもできるわけで、
うん、
確かに一時この深田栄美みたいな、画像の女の子がですね、いっぱいこの風俗系のサイトに出てきたりとか、
うん、
まあ大体このチャイニーズエステのホームページとか見たら、これっぽい子がいっぱい出てくるなっていうのは、
はいはい、
見てて、やっぱりあっちの産業って IT のこう進みって早いよね。エロ産業はやっぱりこうテクノロジー取り入れるの早いじゃないですか、いろいろ。
やっぱあの業界の人たちって一番フォトショップ使うの早くてうまかったもんね。
うまいしね。
うん。
だからその生成 AI もスティーブルディフュージョンとかもやっぱり好きなんでしょうね、おそらくね。
はいはい。まあ修正が大好きですからね。
大好きですから。
うん。
もうウエストキューって絞るのも平気ですから全然できるし。うん、でもそういうことを悪く使う場合もあるわけで、例えばニュースで出たんですけど、そのホットペーパービューティーって美容室を探すリクルートのサイトってあるじゃないですか、
はいはい、
ホットペーパーって。あれは AI 禁止を歌ってるんですよ。
そうなんだ。
うん。だって基本的にカットモデルですよ。
カットモデルってあの微妙な女の子がでっかい看板でニコって笑ってくれる人でしょ。
そう。いや、微妙じゃないでしょ。可愛いでしょ。
いや、可愛いんやけど、
うん。
でもなんかこう、ほら。
うん。癖のある可愛い子。髪型で、ここまでほら、可愛くなれるみたいな。
うん。
っていうのもあるわけでしょ。
これはあなただからねっていう。
そうそう。頑張ったあなただから。
そう。最初からその、手の届かない人たちのね、髪型見せてもしょうがないじゃないですか。
うん、そう。こんなゆるふわの髪型になれるよ、うん、うちでっていうカットモデル。で、カットモデル募集とかやってるわけじゃないですか。
はいはい。
で、ホットペーパービューティーはそういうことを危惧してですね、うん、生成 AI を持ってくんなよ、オーラっていう、禁止にしてるんですよ。
う
ん、
ほうほう。
でも、それに抗うやつが出てきて、
うん、
AI ビューティーハブっていうサイトというか、まあ会社というか、こういうことやってる人たち、人がいて、その人は元美容師なんですって。
うん、
美容師が IT 技術者になり、
うん、
私は微妙にこの不気味の谷を越えてみせるみたいなことを言って、
うん、
だからホットペッパービューティーの壁も越えれるんだって言って、AI モデルの販売をしてるんですよ。
要は不気味の谷をわざと超えないレベルの女の子で AI 作ってるみたいな。
うん。なのかな。ちょっと微妙な。
うん。
いや、本人その人が言うのは、いや、ホットペーパービューティーっていうのはね、基本人間が目視でやってるから、
うん、
ちょっと工夫すれば不気味の谷を超えることができるんだってことを言ってるんですよ。
はいはい。
それは背景の画像であったり、ちょっとした不細工具合であったりとか、だと思うんです。
うん、
言わんとしてることは。で、確かに、ようできてる。ようできてるけど、まだでもやっぱり、深田栄美集というか、そういうのはするんですけど、
うん、
でもそもそも、その、美容室でカットモデルって、自分とこの製品というか、技術はこんだけあるぞっていうことを見せるためのもんなのに、
うん、
AI 乗っける人の職業意識ってどうなのって思うじゃないですか、そもそも。そんなもんじゃないのかな。
俺、根本的なことを聞きたいんですけど、
はいはい。
家の近くとかね、住んでる町にもあるんですけど、うん、そのでかいカットモデルの看板が。
はいはい。
あれって、その店の人がカットしたやつじゃないの？
いや、そうだと思ってるんです、僕も。
俺もそう思ってた。
いや、そう思ってるんだけど、でもそれが商売として成り立つっていうのは、
うん、
実は、あれもフリー素材みたいな感じなのみたいな。
え、そうなの？
いやいや、わかんないけど。
え、だから俺、なんだったらあの看板の女の子は下手したら、この街に住んでんのかなってちょっと思ってたよ。うん、
って思いたいよね。
うん。
でも見たことないよね。
うん。まあ、もしかしたらどっかから来てんのかもわかんないけど、
うん、
でも少なくともその店でカットしたんだなっていう。
って思いたいじゃん？じゃあこの駅で待ってたら、あの子が来るかも、ドキドキみたいな。
うん。
そうあってほしいよね、でもね。
そうじゃなかったらあの看板に何の意味があるの？
いや、だから、なんとなく。
こっち側に寄せたあの中途半端ぐらいのモデルに。
だから、ちょっと巧妙な中国エステのホームページみたいな感じになってるんじゃないですか、多分。いないけど、こんな子は、みたいな。
まあそうじゃないんだったら、もうこの人が作ったそのサイトの、女の子でいいと思う。
って思いますよね。
うん。
だからみんながみんな、美容室の前にあるカットモデルの画像って、 僕らはその人がカットしたんだって思ってるけど、実はこれをやったっていうエビデンスはどこにもないんですよ。
まあ別に法律で決まってるわけちゃうからね。
決まってるわけじゃない、イメージ。
自分の店でカットしてブサ可愛いモデル使えみたいな法律ないからね。
まあでも確かに街中のねサロンみたいな、あの美容室じゃなくて、うちの母親なんかパーマ屋パーマ屋って言ってましたもんね。
うん、
パーマ屋だって言ってましたよね、美容室のことね。
うちも言ってた。
まあパーマ屋はあんまりこのカットモデル、いつからなんだろうね、あのカットモデルを出すようになったんて。昔の街中の美容室別にカットモデルって概念なかったもん。
なんか不気味なマネキンの首だけあったよ。
あった。あとは、あの、ビダルサルーンじゃなくてサルーンみたいな、なんか、美容業界が出してくる、
うん、
美容の卸かなんかが出してるポスターみたいなのを多分貼ってたんでしょ
う。うん、色の変わったね。
そうそう。変色したね。
変色したやつね。
で、散髪屋に行ったらずっとゴルフ中継が流れていて、
うん、
アーノルド・パーマーみたいな、なんか、ゴルフ雑誌とか。
アーノルド・パーマーって何者やったやろな。
ジャック・ニクラウスみたいな。
ジャック・ニクラウスは知ってるわ。あ、明日天気になる読んでたから。
でもそれがなんか僕らの美容室、あの、床屋っていうか、理容室っていうイメージじゃないですか、なんか。
うん、
なんでなんか散髪屋ってゴルフなんかなと思ったら、みんな散髪屋の親父がみんな月曜日休みやから、指名しましてゴルフ行こうぜって言ってみんなゴルフ好きなんですよね、あれって。
あ、そうなんだ。
そう聞いた僕は。
っていうか、俺のイメージではあの年代、
うん、
全員ゴルフ好き。
あの年代ってどの年代よっていう。
俺らのちょっと上の年代。俺らが子供の頃に お父さんお母さんだった人たち。
70代。まあ、
段階の世代ってやつね。
段階の世代ね。
あの人らもうジャンボとジェットが大好きやもん。
ジャンボとジェット。
うん。ジャンボとジェット言うても飛行機ちゃうからね。
いや、鶴田の方ね。
うん。鶴田ちゃう
よ、ね。大崎ね。うん。そうそうそうそう。
そう。ちなみに青木はコンコルドやってんで。
ああ、コンコルド青木。
うん。まあ本当にゴルフ好きで、俺も幼稚園ぐらいの頃に、その、まあうちのおかも言ったら段階の世代じゃないですか。
うん。
パンタロン履かされた記憶あるもん。
パンタロン？
ジャンボ尾崎が履いてた緑色の。
はい。
あれを履かされた記憶ある。
まあ、ウルフカットも戦勢いですね、本当にね。
そう。もうもうそれぐらいみんなジャンボ尾崎が大好きだったのよ。みんな。
うん。
ね。
で、そういうのっていつの間にか当たり前になってきたけど、実はカットモデルって本当にやってるかどうかっていうのをよく考えたら分からんよなと思って、今確かにインスタとか動画とか TikTok とかで、似合わせ髪型みたいなやってたりするじゃないですか。魅惑の変身みたいな。はいはい、私こんなあったの、こんな髪型あったんだ、みたいな。まあ、ああいうことやってたら、わ、ここは力のある美容室だっていうの分かるんだけど、
もう都の変身って言って分かるやつおらんやろ。
ノックは無用。
ノックは無用でやってたやつでしょ。
ノックは無用ってやってた、あれ、ABC テレビかな、再放送でやってた、
うん。あれこそほんまのあれですよ。カットモデルですよ。
あこで僕ら、覚えましたからね、本店とか。
うん。たまに全然変わってないおばちゃんとこおったよね。
うん、いた。ああいうのみんな好きなんですよ。変身願望みたいな、う
ん。無理やり服でごまかしとんなみたいなね。
うん。そう。うん、そういうのを見てはいたけども、でも本当にその美容室がやってるかどうかなんて分からんよな、今となってはっていう風なことを思って、
まあ。聞いたことないからね。あの看板ほんまにお前切ったんかとか。
そう。だから意外とここのことが職業倫理がどうのこうのって僕は今言っちゃいましたけど、
うん、
一概にこれひょっとしたら本当に長野と東京都だったら分かるんじゃないみたいな。
でもさ、こんなこと言ったらあれですけど、それが許されるんだったら超有名なシェフの写真を看板に使ってもええってことでしょ。
川越シェフとか
で、例えば俺だったら自分のホームページにダンオ入力の小説をそのまま載せててもええんでしょ。
いやいや、それちょっと作権上ダメでしょ。
いやでもそれに近くない。
そうね、アウトプットっていうか著作っていうか作品っていう観点でいくと、
まあフリー素材なんでしょうけどもや、
うんうんうんうん、
自分がやったもんでもないのにさも自分が書いたフリー素材の漫画とかそのまま貼っときゃいいんやろ。
サイトにね、
うん、
イメージですと言えば
イメージで、俺らもノギツアーって言いながら写真伊集院とかでもいいわけじゃないですか。
ダメですよ。いやいや、それやとこれたらまた別ですけど。
うん。
うん。いや、でもなんか、そういう意味では、このカットモデルの写真とか、美容室って難しいよな。でも、あんまりどうなんだろう。僕ら、女性のサイトはあんま見ないからわからないけど、
うん。
それが決め手になっていくのかな。なんか、どうなのかな。値段とかでいけそうな気もするんですけどね、美容室って。あと、雰囲気とか。
まあ別にでも俺らがそう思ってるだけで別にこれ美容室の闇でも何でもない、
うん、
昔から普通のことなんかもしれないね。
そうですよね。
それこそさっき言ってた大昔のパーマ屋が、あの軒先のあの窓ガラスのところに色の変わったマネキンの首を置いてパーマのカツラ被ってたじゃないですか。あのパーマのカツラも別にそこのおばちゃんがやったわけじゃないもんね。
多分ね。
うん。
そういう意味では本当に SNS でちゃんと誠実にやって似合わせとかってやってる人たちはやっぱり営業努力はやっぱ報われるんでしょうね。そういう意味ではね、
うん、
ちゃんと力があればあれは信用できるよね。確かに、だって現場に行ってやってるんだもん、
う
ん、
で実際のところ、まあ、一番肝心なのが先のあの不気味の谷を越えたかどうかのモデルなんかどうでもよくて、プロの人から見てあの写真の髪型は実際どうなの？
それはすごく難しくて、
うん、
何をもって技術カリスマ美容師の定義もよくわからないじゃないですか、
うん、
ニュアンスを伝えることというか、この全体の綺麗さをアピールできることがいいのか、それとも切り方がうまいとか下手なのか
っていうのでよくわかんない。そう、プロの人から見たあの写真はどうなのかなっていうね。
いやだってこんなん打ち替えて髪の毛洗ってもう一回セットしようとは再現性ないやんみたいなんていっぱいありそうな気するんですよ、うん、
あるある。
だから何をもって正解の髪型なのかっていうの分かんないじゃないですか。はっきり言ってカットっていうかヘアメイクだったら分かるんですよ。メイクだから作り上げるもんとして、
うん、
でもサロンっていうと伸びた髪の毛を切るとか、まあ日常の新しい髪型にするために行くところじゃないですか、
うん、
って考えるとうまい具合に再現できるものを作ってあげることがいい美容師って言われるんじゃないかなと僕は思うんですけどね、
うん、
で男の方の美容室ってわかるじゃないですか。なんかもうあ切り方下手やなみたいなんて、なんか伸びて1週間ぐらい経った時になんかちょっと下手なところってわかるとかってあったりするじゃないですか。
うんでしょうね。
そこが
なんかうまいとこに行ったことがあんまりないので。
あちなみにあの坂本先生は、
うん、
今ってあのお散髪の頻度ってどれぐらいなんですか？
2ヶ月に1回ぐらいかな。
2ヶ月で1回でいいんだ。
結構がっつり短く切るんで最近は。
あそうなんですね、うん、それは理髪店に行くのか
美容室
に行くのか。理髪店、
はい、
繊維カットとかではなく
顔を当ててもらう。はい、大阪の時はその野田阪神にいつも行きつけの美容院があったんですけど、
うん、美容院、
うん、カットハウスとか、
おうおう、
その時は1ヶ月に1回ぐらい行ってましたね。あの再現性がないんで1ヶ月に1回ぐらい行ってずっとその髪型にしてもらわないといけないんで。
そうですよね。なんか耳にかかって気持ち悪いとかっていうのが一つの基準だったりするし、うん、僕は寝癖がひどくなったら行きますね。
うん、もう今はもうぐるぐる回ってるところですよ。うん、
ああ、散髪屋ってことね。
そうそうそう。うん、青と赤がぐるぐる回ってるとこ。
美容室と結局、顔剃ってくれないからね。
そう。
美容室行くとね。
もう最近ね、やっぱ髭ね、ちゃんと剃ってもらわないと。
うん。
うん。
そうなんですね。でも、この AI モデルのやつよりも仕上がりがこれがいいのかどうかって、確かに何をもって評価するのかっていうのが全くわかんないですね。
でそもそもこれを使った看板を上げたとしてよ。
あ、まあ、看板というかサイトに載っけるんですよ。あの、
まあ、サイトに載っけるとしてよ。
イメージ、
うん、女性がそれ見ていくの？
わからない。
女性は何をもってその判断材料としてるの？
それもっと聞いとかんとダメでしたね。
うん、いや俺らって結局のところ、うん、男の散髪ってそこまでみんなこだわってないでしょ、言ってみりゃ。
これはねちょっと女性にちょっと聞かなきゃいけないんで、カットモデルのこれ見て行くことあるのっていうのを身近な女性に聞かなきゃわからないですね。
ですよね。だからまあたまたま行ってそのうまいなとか気持ちよかったなとか気に入ったらリピートはするけど、
うん、
1回目選ぶ時ってそこまで下調べしないでしょ。
お待たせしました。身近な人に聞いたんですけど、早く寝たいから静かにやってくれって言われましたけど、あの基本的にあのそんなもん見ていくか、値段じゃボケって言われました。
でしょうね。
まあでも本人はどちらかというと、カラー剤の、なんかその、ピリピリするやつが嫌だから、そういう成分の入ってないところとか、その薬剤の取り扱いとか調べていってるって言ってましたね。
うん、化粧品と一緒で肌に合うかどうか。
肌に合うかどうかっていうところが重要で、うん、
大事ですよね。
モデルなんかでいかないけど、ただそのモデルの写真がえらい古かったら、それは警戒するっていうことを言ってたから、ああ、なるほどと。ということであれば、ちょっと今時の感じにするっていう意味で、ひょっとしたら、どっかで流通してるカットモデルの写真っていうのが、そういうシンジケートがあるかもしれないですね。
はいはいはい。
うん。あれ、この子、北海道で見た子だな。なぜか長野にいるな、みたいなこともあるかもね。ってことは、あんまり職業意識がうんぬんって言うけど、関係ないのかもしれないですね。
だから、そこまで、やってる方も、そこまで金かけるほどのもんでもなく、あくまでもこれは昔さっき言ったような、くるくる回ってる赤と青の看板みたいなもんで、カッターホースって分かってもらう一番のキャッチーな看板があれでしょ、今。
カットモデルなんですよね。
うん。で、あれがあれば、あ、ここカッターホースなんだ。だって、あの看板なかったら、なんなん？バーなの？カフェなのっていう
見た目、まあ、見たらわかるけどね。ああ、白い清潔なとこなんですね。おしゃれですね。って。
うん。いや、もう田舎行ってわからんよ、うん、今、本当に。
確かに。
中見えへんし。
え、そんな怪しげな。
もうなんか、ほんとおしゃれなカフェかなっていう。で、椅子も、昔のでかい椅子置いてあるわけちゃうやん。
ああ、そうね。
うん。パッと見たときに、あ、うん、おしゃれなパンケーキでも出してくれんのかなっていうような、もう室内でしょ、今。なんか鏡こんな小さくて大丈夫かみたいな。
いやーなるなる。
うん。でも、あの、キモカワモデルの。
キモカワじゃないよ。かわいいよ、みんな。
かわいい、かわいい。かわいいけど、その AI 使った、そのモデルとかの写真でも何でもいいんだけど、あのでっかい看板が上がってれば、あ、カットハウスねって。
うん。
すぐわかるから、もうあれ以外上げようがないから、だったらちょっとでも安い AI の方がいいよねってぐらいに思ってんのかな。
まあまあ、それを看板に掲げるぐらいだったらいいけど、
うん。
まあ、看板の方が重要かもしれないけど、ただ、ね、カットモデルイメージみたいなのを出すっていうのは、それやってないからあかんやんって思うけど、
うん。
どうなんだろうな。あれもみんなうまいこと写真撮れてますもんね。それ用のカメラマンって多分いるんでしょうね。
いますね、きっとね。
いい感じにね。なんか今時だったら、なんかスマホで撮ってもいいのにって思うけど出てこないっていうのはやっぱりまあそれなりの素材をそれなりにちゃんと目いっぱい綺麗に見せるっていうテクニックも多分あるんでしょうね。ライトで飛ばすとかね、
うん、昔新谷薫がそのカメラマンの漫画っていうのを書いてて、
ほう、
エリア88とかパントムブラ書く前に、
はいはいはいはい、
でその中にあの出てくるあのベテランカメラマンっていうのが、
うん、
超腕が良い、
うん、
って風俗嬢から言われてて、その人にあの写真を撮ってもらうと指名が増えるっていう、う
ん、ああ
お店に貼るね、
いるでしょうね、そういうのもね。
そうだからその人に撮ってもらうとすっごく指名が増えるのよ、お願いみたいな。で、あの公園の滝の横でその風俗の写真撮るんですけど、
うん、
すごい指名が増えるんですよ。
うん、いい話じゃないですか。
色っぽく撮れて、
それはある意味こう篠山紀信と荒木の違いみたいな感じじゃないですか、
うん、もうなんかこうシャッターシャワーみたいなね。
荒木の方がエロく撮れるみたいな。
荒木の方がエロく撮れるっていうかもうそのものズバリ写真に撮ってるからね。
あの可能天命とかね。
そう、そのものズバリやから。
ズバリやからね。やってるやろみたいな。
うん、そうそう。月刊天命とかね。
天命ね。
やってるやろっていう。いやあの頃のそういうなんかこうカメラマンの腕でその風俗の指名の順位が変わるとか。ああいうアナログ的な時代は本当に良かったですよね。
でもむしろそのちょっと写真写り悪い方が信用できるっていうのはあるじゃないですか。
ある。
あ、ここが最低ラインとしたらもっといいんじゃないみたいな、
う
ん、
もうだからフォトショップがやっぱまあフォトショップというてもね、あの3とか4じゃないよ、もうあの最近のやつだけど、うん、登場してからはもう何もかも信用できなくなってるからね。
うん、
うん、
そうね。
その風俗の指名写真、まあ、そんな風俗の指名写真見ることもないけど、
うん、
信用してないでしょ、ほぼほぼ。
あ、そんな絶対信用しないでしょ。
そんな最高到達点をはるかに超えたような写真見せられても、
うん、だから何も加工してない方が、
うん、
ああ誠実だなここはって思うじゃないですか。
もうなんならもうまあ、 風俗店なんか行かないけど、もうね、行かないけど、何やったらもう指名写真全部チェキにしてくれとか思うやん。
ああ、いい感じよね。うん、ウエスト70とかって書いといてほしいもんね、そうなってくるとね。
で、70でも太くないからね。
全然太くないよ。
そう。逆に58とかでキモいやろ。
薄いやん、そんなんて。
宇宙人かよって思うやろ。いや、だから本当にね、まあ、ね、まあ、いや、今は本当に信用できんのって、チェキだけやで。
チェキいいね、確かにね。
うん。もう何でもチェキだけ。だからもう何やったら仕事でも全部チェキにしてほしいぐらい。
あ、そうか。もう改ざんできないようにね。
そう。現場の写真ですって言うて、チェキ出される。
インスタックスって書いてある。
もう全部チェキの、もう、証拠能力あんのもチェキのみやからね。
お前やね、確かに。
はっきり言って。
確かになんか銀円でちゃんと焼き付けましたって言っても、いや、これお前コンビニプリントでやったやつやろ、みたいな。
うん。もうほんま、チェキだけでいいんじゃない？
映り悪いけど。
映り悪いけど。
じゃあ、カットモデルもチェキで。
うん、チェキで。
チェキで貼ってたら信用できるよね、その店ね。
でも、チェキ大幅に伸ばしたらどんなんなんだろうな。
いや、もう、絵になるんじゃない多分。
ドットが荒すぎてようわからんっていう。
それか、それを、公開像どうにする AI に突っ込んで、ちょっとよくわからなくなるとか。
うん、そう。でもまあ、実際のところチェキぐらいがいいわ。
そうね。でも、一旦どうだろう、うん、本当チェキで撮ったやつを高解像度化するとか、
うん、
ニューラルネットワークにより彩色ですとかでいろいろやって加工したのが、実はすっごいいい落としどころの写真になったりせえへんかな。
いや、するし。
なんか、うん。
結構、そう、需要はあるでしょ。
ねえ。
だから、要は最近はあんまりコンデジって売れてないけど、売れてないというか、売ってないけど、うんうんうん、古いコンパクトデジタルカメラとか人気あるじゃないですか。
今ありますね。うん、
で、古いコンパクトデジタルカメラって、独特の、こう、加工するようなものがいっぱいあったでしょ。ポップカラーとか、なんとかかんとか。うん、
はいはいはい。
その時のやつって、そのカメラにしかついてないやつが結構あるのよ。だから、あの時の、なんかモノクローム2っていうのがすごい好きやってんけど、もうその後継機になると、もう画質が良くなりすぎて、ザラッとした感じがなくなったとか。
うん、ああ、でもそういうフィルターもありますからね、アプリにね。
そう、だからね、
うん、
もうわざわざそのフィルターが欲しくて、古いコンデジを探して買うとかね。
うん。
だからみんな結構求めてるんですよ。荒いやつとか、ザラッとした画質とか。
じゃあもう昔のイクシーデジタル。100とか200とかで取りゃいいじゃないですかっていう。
俺持ってるよ。だからまだイクシーデジタルとか。
うん、ありますよ。僕もイクシーデジタル
2台。胸にかけるやつね。
うん。
あれで撮るとほんまザラッとしたモノクロ撮れるんですけど。
うん。
だからね、もう、そのものつまりチェキっていうフィルターつけてくれればいいのよ。
あるんじゃないですか。あるある多分。
あるか。
iPhone にはついてないけど。いや、インスタのフィルターで全然それはありますよ。
あ、チェキが。
チェキっぽいのは、チェキっぽいく仕上がれるのってあるんじゃないですか。まあ、ただ、証拠能力で言うと、なんか、大判のチェキ作ってくれたらいいなと僕思いましたけどね。
あ、大判のね、しのごとか。
しのごレベルの。でも昔確かに、ちゃんと撮影するとき、僕ギリギリ自分で撮影の仕事してるときって、うん、まだポラ引いてましたからね、デジカメと併用で。
ですよね。毎回そのポラで最初に、うん、撮りますよね。
価格調整するっていうのをやってましたから。
うん。
うん。なんかやたら脇とかにこう挟んだりとか、股間に挟んだりして、温めて、うん、なんか早くなるのか早くなるのか分からんけど、おまじないのようにやってましたけどね。あれも1万円高かったな、今から考えたら。
あ、ごめん、あるわ。インスタのエフェクトにチェキ風っていうのがあるんやな、ちゃんと。
あるでしょ？あるでしょ？う
ん、あくまでチェキ風でチェキではないけどね。
チェキ風だから信じれないみたいな。
うん。欲しいのはね、安物くさいなんか、あれですよ。神というか。
わかります。うん、安物くさくはね、あれはあれで、僕らの感覚としてはポラロイド1枚めっちゃ高いじゃないですか。
ほんまのポラロイド、まあ昔のやつ、ポラロイド600とかいろいろあったじゃないですか。
うんうん。
あれ、フィルム2000円ぐらいしたよね、3000とか。した。すげえ、だから、あんま大きな声で言えないですけど、女の子の写真を撮るじゃないですか、ポラロイドで。
うん。うん、
まあ、全部撮っちゃうんですけど。
言葉選ぶな。
うん。
いや、あれでしょ、昔は、やばい写真撮っ でも、現像させてくれないからね。うん、僕らもその大学の時の合宿とかで股間写ってる写真とか何枚か撮ったけど、
うん、
全部弾かれてますからね。
そう。
うん。
でもポラロイドだったら全部 OK なんで、
うん。
撮りましたよね、やっぱりね。
撮ったんだ、すごいな。
うん。
可能天命じゃないですか。
え？
いやいやいやいやいや。
撮るでしょ、それは。
そんなことをさせてくれる彼女いなかったっすよ。
そのためだけね、ポラロイド買いましたからね。
思わぬところに会話が進んじゃいましたけど、
う
ん、
いやだってあの頃もう夢の機会ですよ。現像屋さんに出さんでいいっていう、
うん、
まさかポラロイドが潰れるなんて。
だね。
うん。ポラロイドってもうないよね。
ポラロイドはコダックでしたっけ。
うん、
うん、
ポラロイド自体はまだあんのか。コダックはなくなったけど。そうね、まだポラロイドって買おうと思えば買えるね。
そう、だからインスタの最初のアイコンがポラロイドカメラみたいなアイコンだったでしょ。
そうなんだ。
うん、インスタグラムのアイコンってなんでポラロイドなんだろうって思いながら見てましたけど、そう、まあ、気軽にできるよっていうこと言いたかったんでしょうね。
アイコンとかでも最近意味わからんもんね。
うん、なんかね、
うん、パソコンの画面とかでフロッピーディスク見せられてもわからへんでしょ。
でも一応フロッピーディスク上書きってみんな思ってますよ。
思ってるけど、そのフロッピーディスク見たことないやん、もう。
うん、
なんで C なの D なのっていうのも分からへんでしょ。だから
分かんないね。
うん、最初はフロッピーディスクが A なのよみたいな。
いや、
起動ディスクが A でしたっけ昔は。
起動ディスク A じゃないですか。 AB
で C がハードディスクか。いやー、そう考えるとやっぱ、まあ、まだ探せばどっかにチェキあるんですけど、
うん、
チェキまた来る、まあもう来てるけど、チェキ
来てますよ。もう
何回も来てるけど、
みんなエモいエモいって撮ってますよ。
うん、まあ何回も来てるけど、
ひょっとしたら一番証拠としていいのは、仕事上で、
うん、
これから本当に NFT とかなんかこのデジタルの証明書だなんだって言うけど、一番信用できるのチェキかもね。確かに。うん、うん、ほんまや。
しかも余白あるしね、あれね。
うん、書けるし、いろいろ
サインできるように。
うん、
あそこにあの名人の名前と母印をしてもらえばいいよね。
どういうこと？
いや、証拠として
証拠として、ああ、うん、これこの時にみたいな、
うん、
それ僕は毎回ポリンスキーと収録するときに1枚エビデンスを抑えられるんですけど、
うん、
それにも使えると。
はい、
お前この東横の写真改ざんしてるよなって位置情報とタイムスタンプとか。
チェキって1枚しかないからね。
うん。
で、あれ多分、チェキって、言うほどその、性能高くないと思ってんのよ。
うん。高くないっすよ。
うん。だから、多分ね、レンズの癖とかって、
うん。
あるんじゃないかな、1枚1枚。
え、どういうこと？レンズの癖、個体差が出ているってことですか？
だから人間だって、うん、今、目？
うん。
目で、個人がこう判別できるじゃないですか。
はいはい。
瞳孔だけで。
うん。
それと同じで、多分レンズもね、微妙に違うと思うね。千枚やったら千枚とも。
ほう。
だからその、多分このチェキはあのカメラで撮ったっていうのを証明できると思うね、うん、今やったら。
あ、すごい、そのレンズの歪みってこと？
そう。
指紋みたいに。
うん。
あー、すげえ。
その端っこのその歪みとか、うん、レンズの収賄さっていうの、なんていうの、
はいはい、
ああいうのもやっぱ微妙に違うと思うんですよ、みんな。そんなにすごい加工性能ないと思うから。あ、これ
じゃあもう指紋みたいなもんですね。
そう、
すげえ。
そこら辺まで行ったら証拠
能力
というか、
うん、
あるんじゃない。
へえ、恐ろしい。
やれへんと思うけど。
それ誰が解析すんねんって話ですからね、うん。まあでも理屈上はなんかありそうですね。
だって警察って今鑑識とかその事故現場とか写真撮ってるじゃないですか。
うん。
あれって改ざんしてないっていうのはどうやって証明してんの？
なんかあるんでしょう。でも
なんかあんのかな。
うん。
そこら辺がよくわかんないですよね。
だからイグジフのコードって別に僕ら変えようと思ったら変えれるじゃないですか、ソフトで。うん。うん、まあ、そういう意味で NFT って何やってやろうっていう感じもしますけどね。
うん。
それか、ブロックチェーンでどうのこうのとか、またあるのかな、そういうのって。 でもそれよりも物理的なブロックチェーンという意味ではポラロイドってそれで坂本さん言うんだったら、
うん、
確かにそうかもね。レンズがもっとさらに大きければより歪みて出てきますよね、個体差ね。
出てくると思いますね。
すげえな、すごい話ですね。
まあ、もしくはそのわざとつけとくとかね。
うん、そういう風に癖の出るように
傷とか。
ああじゃあそんな歪んだレンズで撮ったチェキ大判のポラロイドがチェッカのカットモデルの写真があったら、もうここは信用できるぞ。
そこまでせなあかんのかよ
っていう。そこまでせなあかんのかって。イメージやし、誰も見てないし。
うん。いや、もう AI。そもそも意
味があるのかって。
そう。もう AI が出てきた時点で、もうこの世の中に本物と偽物っていう境目がもうなくなってるんで。
うん、そうですよね。
うん。もちろん、俺らは違和感あるとか、不気味の谷とか言うけど、
うん、
それが分からない人たちだっているわけでしょ？
まあ中にはね。
うん。
うん、
いや、だって、フェイクニュースにこんだけ騙される人山ほどいるんやから。
いっぱいあるよね。なんか、船から大量のうんこみたいなやつがバーって流れてるんで、どう考えても AI やんって思うんやけど、うん、あれで、中国の客船がこんな汚いものを日本の海洋に、みたいな。気づくやろ、それは。
SNS 見てたら毎日世界中のどこかで階段とかベランダとか崩れてるよね。
崩れてる。
もう2階崩れたりとか、人落ちまくってるやんっていう。
世界仰天ニュースがいっぱいですよ、本当に。
そう。いや、だからね、もう、お分かりいただけただろうかみたいな、あんな時代ってまだ生ぬるかったというか、まだアナログで、ほんわかしてたねっていう。
確かに。そうか、まあそういう意味では、ある意味、ポラロイドってもっと技術伸ばしたら、ひょっとしたらニッチなあれかもしれないけど、う
ん、まあ別のね。
いいかもね。もうちょっといいなし、きれいに出られるようにできたら。
車に必ず1台は、みたいな。
うん。
事故った時にはっていう。
そうね、ドラレコもね。
うん。
改ざんはせえへんとは思うけど、本当かみたいなのもあるし。
あの、改ざんされないドラレコとかってあるの？
さあ。だって、ね、SD カード抜いてからだったらもうどうしようもないですからね。何やってても。できるでしょう、そりゃ。やろうと思ったらいくらでも。
まあ、もしくはもうそのドラレコに、録画された時点でどっかにもそのデータが飛んで、
そうそうそうそうそう。
そのデータはもう改ざんされないようにロックされてるみたいな。
うん。
そういうことでもしないとね。
うん。何が本当かなんてもうわからないですからね。
うん。
うん。というところで、あの、物理的な、なんか証拠の残し方っていうのは、本当に冗談抜きで需要ありそうな気がするんで、ポラロイドをもうちょっと生きながらえてたらな、コダック。
コダックね。
ねえ。
うん。
ああ。もったいないな。まあ、富士フイルムが体力あるから、でもフィルムも売ってないんだよな、もう今。富士フイルムはまだ売ってるんですよね。
うん。
ミノルタとかコダックとかがもうなくなって。
まあ、富士はほら、もう別にあのカメラのね、あれでは食べてないから。
うん。
うん。下手したら医療メーカーというか化粧品メーカーというか。
何屋さかはよくわからない。
よくわからないけど、儲かってますよ、とにかく。
ね、
うん、
まあ、ゼロックスはちょっと今辛いかもな、でも。
ゼロックスはまだギリ持ってんのか。でも、うん、ね、あのゼロックスのライバルと言われたコピー会社、大阪にあったじゃないですか。
京セラ見た。
見た。
うん。
見たはね。
コピーは見た。
コピーは見たって言ってたけど。
うん。
最後はもうどうしようもなくなってましたからね。
ねえ。
うん。
まだミノルタの複合機はたまに見ますけどね。
あ、まだ。
でもミノルタって、あれ、カメラ打ってからチって一本じゃないですか。
はい。
あとはあれ？プラネタリウム？
もうよくわかんないですからね、みんな。何でも儲かってんのか、
コニカミノルタも結構わからないですね、今何で食ってんのか。
ホヤっていうのもすごい業績良さそうなんですけど、うん、
あ、ホヤはレンズのホヤですね、
うん、
だって普通のカメラレンズっていうかメガネのレンズも売ってますからね。
でもメガネのレンズってそんなに儲からないでしょ今。
今はもう買い叩かれてるでしょうね、
うん、でも業績はいいですよ、う
ん、あれひょっとしたらああいうなんかゾフとかいうところの囲い込みで OEM で作ってたりするのかな、よくわからないですね。
今カメラ業界で一人前からニコンかな。
うん、
うん、ホヤって昔から何でも買ってるのかよくわかんない。ホヤってバリラックス2しか売ってないと思ってましたからね僕。
うん、はい、ということで AI は信用できないけど、
うん、
チェキは信用できるっていう話でしたね。
チェキはね、
うん、
あの捨てないようにね、みんなね、
うん、坂本さんがそういう用途でポラロイド買ってたとは。
いや、なんかそれ以外ないやろっていう。
いや、僕らそういう世代じゃないから。
他なんかあります？
うん、いや、すぐ取れていいね、人に渡せて。
いやいや、そんなやつおらんやろ。ポラロイド買ったやつで。
そうなの？
うん。
大人の道具だったのね。
ほぼほぼそうですよ。
まあ、テレビとかでは絶対言えないよね。そういう昭和史のお話でした。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。